オーム・シリー・サイラーン。すがすがしい初夏の季節となりましたが、皆様はお健やかにお過ごしでしょうか。ラディオサイ2021年6月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン。本年2021年4月24日に開催されましたアーラーダナ魔法茶番から、 SSIOJ 副世話人による開会のご挨拶。本年2021年5月にお亡くなりになられましたルチール・デサイ先生のご追悼のため、6年半前の2014年11月1日に来日された時に、大阪センターで開催されました来日記念講演会からルチール・デサイ先生のスピーチの前編、そして日本語バージョンをお送りいたします。
オーム・シリー・サイラーン。 SSIOJ 事務局です。梅雨の季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。まず最初に訃報のご連絡となります。先日よりコロナウイルスに感染しておられたサティア最大学ブリンダバン校のルチル・デサイ先生が5月17日にスワミのもとへ旅立たれました。ルチル先生は2014年に来日された際、東京、大阪、神戸にてご講演をしてくださいました。西大学の学生からも大変慕われた偉大な先生であられました。ルチル先生のご冥福をお祈りいたします。今の日本の状況はコロナウイルス蔓延防止のための緊急事態宣言が発令され、また延長される形になっております。コロナ対策を万全にするという市民としての責務を果たすことはもちろんですが、たとえ悲しいことがあったとしても、冷静の基盤に立脚した理想的な才の経営者として、真理に基づいた事実の認識と理解、そして、サイの見教えの実践をスワミと共に力強く行うことができましたらと思います。それでは2021年6月度7月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。7月24日土曜日、グルプールニマが予定されております。記念祭は6月度盛岡グループ、7月度岩国広島グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーム・シリー・サイラーン。
Radio Sai Japan。
日本語バージョンをお送りいたします。
スワミスワミスワミ、愛の神様サイババ。
スワミスワミ
スワミ、愛の神様、サイババ。
スワミ、スワミ、スワミ、愛の神様、サイババ。
皆を呼べばここは至福あふれる泉。
皆を呼べばここは至福あふれる泉。
皆を呼べばここは至福あふれる
2021年4月24日に開催されましたアーラーダナ魔法サバムから SSIOJ 副世話人による開会のご挨拶をお送りいたします。
オンシリサイラン、バガバンシリサテヤサイバブ様の蓮華の御足に 愛を込めてお祈りをお捧げします。また本日、多くの方の尊い世話により、今日のこの記念祭を迎えられましたことに、改めて感謝を表したいと思います。サイの兄弟姉妹の皆様、サイラムです。今日この日は、馬場様が肉体を離れて10年となる節目の年です。10年前のこの日、私はその訃報をグループの霊界さなかに受け取りました。ある程度予想していたとはいえ、にわかには信じがたく、ただ呆然とするばかりでした。でも次第に、スアミとの思い出が蘇ってきて、急遽行った追悼バジャンでは、溢れる涙を抑えることができませんでした。皆様の中にも同じような体験をされた方が多数おられると思います。しかし、皆様も体験されていますように、馬場様のなされることには、どんなことにも私たちへの愛が流れています。私は、スワミが肉体をまとっておられる間は、毎年一回、プッタパルテに行くことを楽しみにしておりました。スワミは偏在と言いつつも、スワミはここではなく、プッタパルテにいると信じていたからです。でも、スワミが肉体を離れてからは、私は、私の周囲にスワミを感じ、また自分の中にスワミを感じることが多くなってきました。これも、スワミからのありがたい恩寵と思っています。さて、今日この日は私たちが馬場様へ感謝を捧げる日です。今日参加されている皆様は誰もが馬場様なくして今の私はありえないと思っているはずです。感謝の言葉をいくら綴っても馬場様が私たちに降り注いでくれた愛には到底かないませんが、それでも感謝を表現することはとても大切なことと思います。本日は、ベーダ、バジャン、バルビカス、各チームからの発表、そして各地域からの発表、朗読、体験談などなど、多彩なプログラムが用意されました。それぞれに皆様の馬場様への愛が溢れています。きっと、これをご覧になっている皆様は、皆様の心は純粋な愛で満たされることでしょう。今はコロナで皆さん本当に大変な日々を過ごされていることと思います。本当にご苦労様です。でもコロナは必ずしも悪いことばかりではないようです。オゾン層が急速に回復し、ベネチアの運河はその鮮明なエメラルド色を呈してきたということの報道があり、地球は元気を取り戻しつつあるようです。また、人間社会に目を向けると、家族と共にいる時間が増えたことで、家族の中の会話が増え、互いの健康を気遣うことが多くなり、子供は親を尊敬するようになったというケースが多くなってきた。まあ、そんなアンケート調査の結果があります。このコロナをきっかけに、自然を愛し、家族を愛するということがさらに一層深まれば、とても素晴らしいことだなというふうに思います。また、これは私の個人的な見解ですが、コロナはまるでマハーバーラとの戦いの時代のように、善と悪をはっきりと際立たせているようにも感じます。スワミのおっしゃるように、黄金時代は近いのかもしれません。もしそうであるなら、私たちは今こそ識別心を持って、正しい行いを勇気を持って選択し、ダルマを実践していかなければなりません。私たちのダルマとは何でしょうか？それは、オーガニゼーションの一体性です。一体性は命であり、私たちのダルマです。ですから、たとえ意見の相違があったとしても、 互いを尊敬し、理解を示し、Help ever, Heart never を実践していく、いかなければなりません。それはきっと私たちがスワミへ感謝をします。一番の捧げ物ではないかなと感じるところです。J. サイラム。
Radio Sai Japan。
本年2021年5月にお亡くなりになられました。ルチール・デサイ先生の追悼のため、6年半前の2014年11月1日に来日された時に、大阪センターで開催されました来日記念講演会から、ルチール・デサイ先生のスピーチの前半をお送りいたします。
With pranams at Bhagwan's lotus feet and sairam to all of you.
スワミの礼儀の御足に心よりのお祈りを捧げて、皆さん方全員にですね、心からサイラムと申し上げます。
Dear brothers and sisters, at the outset, it gives me great pleasure to be here on the 23rd anniversary of the Osaka Sai Center.
一番最初にですね、この皆さん方の23周年という素晴らしい日にここに来ることができたことを私非常に喜んでおります。
It was very heartening to hear about the development of Sai activities leading to the setting up of the Osaka Sai Center as many years back as 1991.
で、まあ、1991年にそのサイのセンターとしての活動が始まった。まあ、その前後のことをいろいろとお聞きして非常に心が温まる思いをしました。
Wherever I have been in Japan in the last 10 days, whether it is the Tokyo Center, the Yokohama Center, the Kobe Sai Center, or the Kyoto Sai Center, or coming here to the Osaka Sai Center, I have been tremendously overwhelmed by seeing the devotion and the sincerity of the devotees all over Japan.
私は日本に来てからこの10日間ぐらいの間にですね、横浜サイセンター、東京サイセンター、京都のサイセンターと神戸のサイセンター、そしてもこの大阪サイセンターに、来ましたけれども、どこに行ってもですね、本当に経営者の方々の非常にこう誠実な機嫌の姿勢を見て深く心を打たれております。
Looking at the tremendous amount of devotion and sincerity of the Sai organization members and devotees who gather here, I thought I'll share with you one story which Swami narrates about a good devotee.
まあ皆さん方のそういう非常に深い敬心とそれから誠実なそのお姿を見ているうちにですね、スワミが素晴らしい経営者というものに関してお話になったことを一つお話をですね、それを皆さん方と分かち合いたいと思います。
Swami uses the example of Lord Krishna and says that once a devotee went to Lord Krishna and asked him, who is the greatest devotee?
まあ、スワミはこのクリシュナ神の例えを使ってですね、この素晴らしい経営者に関するお話をされたわけなんですけども、ある時、まあ、一人の経営者がおりまして、でクリシュナ神のところに行きましてですね、神様、そのどんな方が、素晴らしい経営者なんでしょうかという質問をしたんです。
At that time, Lord Krishna was walking along the banks of a river.
その時、まあ、クリシュナ神はですね、川の岸を歩いておりました。
So while walking on the banks of the river, he told this devotee, go and get a stone from the riverbed.
で、その川のそういう川岸を歩きながらですね、そのクリシュナ神がその質問を受けたので、その経営者に対して川床って言いますか、川岸に行って石を持ってきなさいというふうに言ったんですね。
So from the place where the river was flowing, from the riverbed, this devotee picks up a small piece of stone and brings it to Lord Krishna.
その川の、まあ、 水が流れている中からですね、その石を、小さな石を拾って、その経営者が、クリシュナ神にその小石を渡したわけであります。
It was a round stone whose sharp edges had been rounded off because it was lying in the water for a very, very long time. Many, many years it was lying in the water. And because of the constant movement of the water, the stone had been rounded off.
まあ、それはあの小さな丸い小石でありまして、その長い間川の中でいろんなあの石なんかに揉まれたりしましてですね、角がすべて丸くなっていたわけであります。
So Lord Krishna asked him, "How is the stone? What is the effect of the river of the water on the stone?"
で、まあ、クリシュナ神がですね、その川の水が石にどんな影響を与えているかというふうに聞いてお聞きになったんですね。
The devotee replied that the stone was completely wet because it was in constant contact with the water of the river.
その経営者はですね、その石はいつもいつもその水の中にこう浸っていたために、完全にその表面は濡れていますというふうに答えました。
Lord Krishna asks him then to break the stone.
で、まあ、クリシュナ神がですね、その経営者に、いやその石を割ってくるなさ、割ってみなさいというふうに言うわけです。
So he finds a slightly bigger stone and hammers on this small stone a few times and the stone breaks.
まあその傾斜は少し大きなあの石を見つけてですね、何回かその小さな小石にこう叩きつけると小石が割れました。
When the devotee finally manages to break the stone into two pieces, Lord Krishna asks him,What does he see inside the stone?
で、まあ、その小さな石が割れた時にですね、クリシュナ神が経営者に何が見えるか聞くわけです。
And the devotee remarks that though the stone is completely wet on the outside, it is completely dry inside.
で、その経営者が言うことにはですね、その石の表面は完全に濡れてますけども、中は全くその乾いていますと、真ん中もというふうに答えました。
It is not affected at all by the water in which it was lying for years.
何年もその水の中にありましたけども、この石の真ん中の方は全然その水に影響されておりませんと。
Even the outside of the stone slowly was drying, and after a few minutes there was no trace of water left on the outside of the stone.
で、その石の表面もですね、だんだんとあの水が乾いてきまして、まあ、何分か経つと、表面も完全に乾いてしまいました。
Lord Krishna said, the first type of devotee is like this stone.
で、クリシュナ神が言うにはですね、その経営者の最初のその種類の最初のタイプの経営者というのはこの石のようなものだというふうにおっしゃいました。
Though the stone is immersed completely in water, the stone is wet only on the outside. It has not affected the inside of the stone at all.
その石が何年もですね、水の中にあったにもかかわらず、その表が濡れるだけで中身は全然変わっていませんと。
These are the types of devotees who are in the presence of the Lord, who listen about the Lord, who come to know about the Lord, but then the teachings don't enter, they don't internalize those teachings and put them into practice.
で、まあ、これはですね、その、まあ、神様のそばに来て、いろんなその神様の話を聞いたり、神様の言葉を聞いたりしても、その御教えを自分のものにこう、消化して自分のものにして、それを実践するということをしないタイプの経営者ですと。
Taking a few steps towards the water, Krishna dips the end of the garment, the dhoti that he was wearing, in the water.
でクリシュナはですね、その川の方に何歩か足を進めて、で自分が着てらっしゃるその胴体の裾をですね、あの水に濡らしたわけであります。
The end of this garment becomes wet, and Krishna pulls it out from the water and asks this devotee.
でクリシュナはその胴体のその裾をこう自ら上げてですね、で経営者に尋ねるわけです。
The devotee observes that the garment is wet and remains wet for some time.
まあ、経営者が見ていると、その、胴体の裾はですね、濡れて、まあ、水から上げても長い間濡れた状態が続いております。
With the passage of time, with the wind blowing, the end of this dhoti which was wet with the river water slowly dries.
で、まあ、あの風が当たったりしてですね、だんだんとその最初濡れていた胴体の裾も、まあ、徐々にそれ乾いていきます。
Krishna says this is symbolic of the second type of devotee.
でクリシュナ神はですね、これがまあ2番目 の, そのタイプの経営者を象徴していますというふうにおっしゃいます。
This is the type of devotee. As long as he is immersed in the Lord, he remains wet with the effect of the Lord.
でこのようなその経営者というのはですね、その本当にこう心の底から、まあ、神のことを思い、神にこう全身を浸している間はですね、あのそういう神の愛で濡れている。
Unlike the rock, which is wet outside but dry inside, this piece of cloth is completely wet all over.
で、これはその、まあ、外側だけが濡れていて、中が全く濡れていない石とは違って、このドーティの裾はですね、外も中も完全にこう濡れていますと。
As long as we are chanting the name of the Lord, as long as we are singing bhajans,As long as we are participating in Sai activities, we remain immersed in Sai, thinking of Sai, following Sai's teachings.
私たちがそのバジャンを歌ったり、それからまああの Sai の活動に参加したりしてですね、いつもその神と接している限りはですね、私たちはあの Sai を思い、Sai の名詞を実践します。
Walking a little ahead, Krishna then asked this devotee.Get me a little bit of sugar candy.
それからまあ少しあの先に歩いていってクリシュナシンガーですね、この経営者にあの砂糖のお菓子をあの持ってきてくださいというふうに言います。
This gentleman had a piece of sugar candy which he had received as prasadam from a temple.
でこの経営者はですね、あのどっかの寺院でいただいたそのプラサダムとしていただいたその砂糖のキャンディーを持っておりました。
So he promptly took this piece of sugar candy and gave it to Lord Krishna.
すぐにこの経営者はキャンディーを取ってですね、あのクリシュナ神に差し上げました。
Krishna took this piece of sugar candy and once again walked to the river and placed this sugar candy inside the river.
まあクリシュナ神はそのキャンディーを受け取るとですね、またあの川の中に入っていって、で川の中にそのキャンディーを置いたわけであります。
After a few moments, he asked this devotee what he saw.
で、まあ、しばらくしてですね、クリシュナ神が、あの、経営者に何が見えるか尋ねたわけです。
This devotee reported that a few minutes ago there was sugar candy, but now there was nothing.
で、まあ、あの、経営者が答えるにはですね、何分か前までそのキャンディーがありましたけども、今はそのキャンディーの姿がありませんと答えました。
Once the sugar candy was immersed in the water,The sugar candy lost its own self and completely became one with the water.
そのキャン、あの砂糖のキャンディーはですね、水の中に入ると自分の姿を失ってしまって、で完全にその川の水と一つになったわけであります。
The sugar candy completely lost its identity and only the identity of the water remained.
で、まあ、あの砂糖のキャンディーはですね、その自分自身の存在というのを全く失ってしまって、でその川の水と同じ一つの存在になったわけであります。
Krishna said, This is the third kind, the best kind of devotee.
で、クリシュナ神がおっしゃるには、これがまあ3番目の種類の経営者であって、これがまあ最高のタイプの経営者であるというふうにおっしゃったんですね。
This kind of devotee, when he is immersed in the Lord, he loses himself completely.
でまあ、この種類 の, その経営者はですね、神に全身あの心から神に浸ってしまうと、自分自身をもう全くなくが自分自身がなくなってしまうと。
The devotee loses himself completely. There is no separate identity of the devotee and the separate identity of the Lord.
で完全にその経営者は自分自身がなくなってしまって、その神様と経営者とのが全くその別々の存在ではなくなるわけですね。神様と自分という別個の存在がなくなるわけです。
The devotee attains bliss because he has completely merged into the Lord.
経営者は完全な修復に浸ります。というのは、その経営者自身がですね、神に完全に融合してしまうからです。
Needless to say, this is the best type of devotee.
まあ、言う必要はないと思いますけども、これが最高の種類の経営者であります。
In the world, most devotees, and that is probably true of a good number of Sai devotees also, an overwhelming number of devotees belong to the second category.
まあ、この世の中においてはですね、本当にもう圧倒的多数の方々がですね、この2番目の経営者のタイプであります。
As long as we are immersed in Sai activities, as long as we are in the Sai center, as long as we are doing Swami's work, we think of Swami, we are wet with Swami's influence.
私たちがまあその Sai の活動に参加したり、まあ、その Sai のセンターの活動に参加したりですね、それからまた Sai の見教えを学んだり、Sai の、ね、活動をして、奉仕をしていたりする間はですね、Sai というものにその濡れた、私たちが Sai の影響で濡れている状態が続くわけです。
The moment we move away from the Sai center or Sai activities and go about our normal activities,
私たちがその Sai のセンターを出てですね、あるいは Sai の活動をやめて、で、自分たちの普通の活動に戻っていきますと、
It is like that piece of cloth which dries.
最初は濡れていたけども、後から乾いてしまった布みたいな状態になります。
We get immersed in our worldly work, we get immersed in our daily course, and forget about God completely.
私たちはその日常生活のさまざまなことに完全に潜り込んでしまいましたですね。完全に神様のことを忘れてしまいました。
Swami says, we must try and move from being the second type of devotee to the third type of devotee.
Swami はですね、この私たちは2番目のそのタイプの経営者から3番目のタイプの経営者へと移っていかなければいけないとおっしゃいます。
Swami says, the second type of devotee is a part-time devotee.
Swami はこの2番目のタイプの経営者はですね、パートタイムの経営者だというふうにおっしゃいます。
But the third type of devotee is someone who is always in constant integrated awareness.
で、この3番目の経営者の方はですね、まあ、絶えずある統合意識といいますか、常々その神意識を持っている、そういう方であります。
Moving from type 2 to type 3 is a journey, and it is imperative that we decide for ourselves that we will embark on this journey and try and move from being part-time devotees to being fully immersed in the Lord at all times.
で、この2番目の種類の経営者から3番目の経営者への移行というのはですね、私たちがそれを決意して、パートタイムの経営者から24時間いつもその神に浸っているそういう経営者になろうという決意をして、そのための努力をする必要があります。
Moving to a devotee who isimmersed completely in the Lord, one may wonder, how is it that I can do that?
で、そうやって、完全にですね、神に融合しているその経営者になるということを聞きますと、どうすればそれができるだろうというふうに思う人もいるかもしれません。
If I have to full-time immerse myself into the Lord, what happens to my job? What happens to my work? What happens to my family?
でもし私が24時間その神にこう浸り切った状態になればですね、私の仕事はどうなるんだろう、私の家庭はどうなるんだろう、私の職業はどうなるんだろう、そういうことを思うわけであります。
It is probably possible for someone who has no attachments, who has no dependents, who doesn't have to do a job or do some work, who doesn't have to look after a family, to be fully immersed in the Lord.
完全にその神にですね、浸りきるということは、まあ、自分が仕事を持ってない人とか、まあ、人の世話をする責任がない人とか、まあ、そういう人にとっては可能かもしれないと思うかもしれません。
Most of us are not so lucky because we have one or more of these things always binding us and tying us down.
で、私たちはまあそんなに何もそういう、ね、仕事とかする必要がない人ほど幸運ではないので少なくともまあ一つかそれ以上の自分たちをこう 縛り付けているさまざまな仕事とか責任とか、そういうものを背負っております。
So it is only natural to think that if I have to immerse myself completely in the Lord, I must move away from all this.
まあ、こういうですね、社会的な責任とか仕事とか、それを完全に離れなければ、100% いつも神に浸りきることはできないというふうに考えるのは自然なことであります。
I need to renounce the world so that I can immerse myself in God completely.
私は 100% その完全に神に浸りきるために、この世の中を捨てなければならないというふうに考えるわけであります。
Swami says no.
Swami はそうではないというふうにおっしゃいます。
It is neither possible.Nor necessary for us to renounce the world completely.
で私たちがその世の中を完全にこう捨ててしまうということはですね、それはできることでもありませんし、またそれは必要なことでもないというふうにおっしゃるんですね。
All of us have come down, and when we are leading our lives, we have a certain dharma to fulfill.
私たちはこの世に生まれて世の中で生きている限りはですね、いつもいつも何らかのそのダルマというものを自分たちが果たさなければならないわけです。ダルマ、正しい行いとか義務ですね。
To say that we want to renounce all this because we want to pursue God is like trying to run away.
で、その私たちが神に 100% を浸り切るためにですね、こういうその義務とか責任を手放したいというふうに、それを捨てなければいけないというふうに考えるのはですね、自分の責任を放り出して逃げ出すことであります。
Arjuna had the same dilemma when he faced the battlefield of the Mahabharata.
で、マハバラタの戦いで、その戦場においてですね、このアルジュナがそれと全く同じ、ジレンマに陥ったわけであります。
When he saw the two armies lined up, ready to fight against each other, he saw all his brothers, cousins, and family elders.
で、その戦争が今から始まろうとしているその戦場でですね、その敵の陣の中に、まあ、自分のその家族とかですね、それからまあ先輩、自分の年長者の方とか、そういう家族の中の家系のですね、血のつながりの大切な方々も、そういう人々を敵の陣営の中に見たわけであります。
Seeing his kith and kin lined up to fight against each other, he felt like running away from that battlefield.
で、まあ、自分のそういう知人とか血縁の方々がそうやって敵の陣にいるのを見てですね、彼は本当に戦場から逃げ出したい気持ちになったんですね。
But that is when Krishna not only prevented him from running away, but convinced him that he had to do his duty.
ちょうどその時にそのクリシナがですね、その、アルジュナがその戦場から逃げ出すのを止めたばかりではなくて、責任をその戦争の中で自分のその責任を果たすように、クリシナがアルジュナを説得したわけであります。
It was necessary for Arjuna to do his duty. What the fruits of that action were decided by Lord Krishna.
そのアルジュナが戦場において自分の責任を果たすことが非常に大事なことでありまして、その責任を果たした結果というものはですね、すべて神の手の中にあったわけであります。
Similarly, it is necessary for us to do our duty, and we do our duty because it is our dharma to do that.
同じように私たちもですね、生きている中でさまざまなその責任を、義務を果たさなければならないわけです。そうやって責任を果たす、義務を果たす、それが正しい行い、ダルマであります。
When we do our duty, when we do our dharma, things may not always work out the way we want them to work out.
私たちがそうやって正しい行いをするとき、ダルマに乗っ取った行動をするときにですね、必ずしも事態、物事は私たちが願うような結果にはならないかもしれません。
When it comes to our family, when it comes to our work, when it comes to our daily activities,We very often find that the results of our efforts are very, very contrary to what we expect.
まあ、私たちがその日々のさまざまな義務を果たす中において、まあ、家族において、それから職場において、まあ、社会生活においてさまざまな義務を果たしますけれども、非常にしばしばですね、その自分たちの、正しい行いをした結果は、自分たちが望み通りにではないという結果が出ることはしばしばあります。
But we have no choice but to offer our efforts at His lotus feet and continue.
で私たちはですね、その自分たち その義務を果たして、そういう努力を神の蓮華の御足に捧げて、でもう結果はです、ね、神様にお任せして、そういう生き方を続ける、それしか私たちに道はないわけであります。
The same thing holds true for our efforts in the Sai organization.
全く同じことがですね、その Sai organization の中における私たちのさまざまな、さまざまな努力に関しても言えることでしょう。
When we work in the Sai organization, whether it is in service activities or whether it is in devotional activities, very often we would find that we are putting in our efforts, but things don't necessarily go the way we want them to go.
私たちがそのさまざまな企業の活動をしたり、奉仕の活動をしたりするときにですね、まあ、努力を一生懸命自分たちがその最大の努力を尽くしているにもかかわらず、物事が私たちの望み通りにいかないということはよくある話だと思います。
Very often we find that we have one point of view and someone else has another point of view、
まあ、非常にしばしばですね、私たちは一つのものの見方を持っていて、また別な方々は別なものの見方を持っているということもよくある話です。
Very often the point of view which we do not agree with prevails and things go in another direction.
非常にしばしばですね、私たちが正しいと思っている見方じゃないものの見方の方が支配的になってですね、物事が私たちの望まない方向に行くということが起きます。
It is very common at such times to give up.
まあ、そういう時に私たちがもう諦めてしまうということはよくある話であります。
Either we give up carrying on our service activities, we give up being a part of the Sai Center, or we even give up our devotion to Lord Sai.
まあ、そういう状況において私たちはですね、非常に簡単に自分たちの努力を手放したり、あるいは最先端のメンバーであることをやめたり、また時にはですね、スワミに対する敬心すらも手放したりするということが起きます。
Stopping is not the solution because when we do that, no one is the loser, we are the biggest losers.
でそういうふうに、まあ、自分たちの努力を今まで続けてきた努力をですね、手放してしまうという時に、それで一番損をする、まあ、それで一番大きなものを失うのは自分たち自身に他ならないわけであります。そういうことをやめることによって何も解決されませんと。
So also with our daily life, we have to carry on doing our dharma.
それと同じことを私たちの日々の生活に関しても言えます。私たちは自分たちのそういうダルマ、正しい行い、正しい務めをですね、果たしながら日々の生活を送らなければなりません。
The funny thing here is that there seems to be an apparent contradiction between the dharma that we have to do for our day-to-day activities and the spiritual teachings of Swami.
まあ、ちょっと一見矛盾しているように、まあ面白いことといいますか、私たちが日々の生活の中で自分たちがやらなければいけないということと、それから霊的な生活の中で私たちがするべきことというものがですね、なんかこう対立しているように見えることがあると思います。
While doing our dharma, looking after our family includes pursuits which make us try and work hard in a worldly way, try and succeed in a worldly way.
私たちがその自分の責任を果たしですね、義務を果たす中において、例えばその自分の家族を養ったり、自分の親の面倒を見たりするということ、そのことはですね、世俗的な意味で非常にこうたくさん努力をしたり、あるいは世俗的な意味でこう成功したりという、そういうことも含まれます。
We may need to try and be more successful in the work that we are doing earn more money because we need to take care of our family, to take care of our children, to educate them well. For all this, we probably will need to be successful in life.
私たちはその例えばその子供たちの世話をしたりとか、まあ、家族 の, あの面倒を見たりとかですね、まあ、子供たちにいい教育を受けさせたりするために世俗的な意味においてももっとあの世俗的に成功を収めてより多くのお金を稼ぐという必要が起きたりします。
But doesn't that mean that we are putting in efforts towards success in the world, worldly success, and that goes againstspiritual upliftment?
まあそれをその表面的に見るとですね、その社会的なその成功の方に、努力を傾けているように見えて、それは霊的なそういう霊的にこう進化するというものとこう、かけ離れた行為であるようにあの見えるかもしれません。
No. Swami says the two go hand in hand.
Swami はそうではないと。その2つのものはあの手を携えて進むものであるというふうにおっしゃっております。
We are carrying on our worldly activities because it is necessary for us to do it as a part of our dharma.
私たちがこの世俗的な社会、世俗的なその義務を果たしているのはですね、私たちのその義務としてそれなさなければならないことの中に入っているものであると。
It is necessary for us to excel in those activities also.
私たちがそういう、まあ、世俗的なあの活動においてもですね、非常にこう卓越した成果を出すということを私たちにとっても必要でありますと。
Swami sums up this quandary in a very nice phrase when he says, hands in society, head in the forest.
Swami はこういう状況で私たちがその人生に処していくことに関してですね、あの頭をその森の中に、手を社会の中にというあの素晴らしい言葉でそれを要約していらっしゃいます。
While it's necessary for us to have our hands in society, and since we are working in society, we need to do it well. At the same time, the attitude that we have towards our work is not one of being attached to the fruits of that work.
で、私たちはその社会的な活動をすることにおいてですね、それを、まあ、世俗的な意味においてもこう成功する、それをあのうまくやる。ということは非常に大切なことなんでありますけれどもあのそれに対する態度というのはですね、私たちがそういう自分たちの努力の結果に対して一切の執着を持たないあのそういう態度が必要なんです。
Head in the forest would mean that while we are doing all our activities and trying our best at those activities, we're not doing them for the sake of just doing them, we're trying our best at all those activities, we don't getattached to those activities.
その頭は森の中にということの意味はですね、あの世俗的なさまざまなその努力をするときにおいて、ただそれをするだけではなくて、本当にそれが最もいい形であのうまくいくようにという努力をするわけですけども、その努力をする中で、そういう努力の結果に対しては一切の執着を持たずにあの努力をするということであります。
If things work out well, we are thankful to the Lord that they worked out well.
でもし物事がそのうまくいけばですね、まあ、物事がうまくいったことに関して神様にあの感謝します。
They worked out well, not because of our efforts, but because of His grace.
でそれがその素晴らしい結果になったっていうのは、私たちの努力のためにあの結果、そういう素晴らしい結果が出たわけではなくて、結果を出したのはその神様でありますから、神に感謝するわけです。
And if they work out well,Very often we get immersed in enjoying the fruits of our successes.
もしそれがそのうまくいったときにですね、私たちがその成功した、まあ、その努力の成果というものを楽しむ活動に私たちが浸ることになります。
It is human nature to forget God in good times.
あの物事がよくいって、うまくいっているときには神様を忘れてしまうというのは人間の持つ性格であります。
It is important.That we keep God at the center of everything in our lives, good and bad.
私たちがそのいいことの中においても悪いことの中においても私たちのその生活の私たちの人生の中心に神を据えるということが一番大事なことであります。
Radio Sai Japan。
このルチールデサイ先生の来日記念講演会のスピーチの続きは。来月号で ご紹介する予定です。引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
Japan.
ラディオサイ2021年6月号はこれにて 終了いたします。梅雨が明けると本格的な夏を控えています。皆様一層ご自愛ください。シュリー・サティア・サイ・ババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーン。
一心より Oh.